皆さん今日は第2課ですから、どうぞ 第2課のところを開いてください。3ページですね。今日は3ページです。皆さん無神論者、ね、無神論という立場が全然新しい立場ではないんですね。もう昔から神が全然いないんじゃないかという思いもあります。例えば約3000年前ぐらい書かれた詩の中にもね、詩編、聖書の詩編の中にも、愚かな人は心の中で神はいないというと書いてありますね。それが詩編の中に、愚かな人は神はいないという、だからそれがもう聖書の詩編の中に書いてあるので、だからもうそれも約3000年前の話です。でも結局ですね、先週もちょっと言ったんですけども、ちょっと改めて今日強調したいのは、誰かが求めている心がなければ、いろんな証拠を話しても普通はあまり役に立たないと思いますね。だから求めてない心であれば、証拠を話しても、もしかすると逆効果で、ちょっともっとその怒ったりとか、聞きたくないとかがあるから、だから、そういうことは、ちょっと離れちゃうかもしれません。だから、私がいつも感じるのは、精霊が働いて、もちろんどんな証拠でも、精霊が働かなければ誰も救われないんですね。イエス様がはっきり宣言しました。神が人々を私のところに引き寄せない限り、誰も私のところに来ないと、イエス様がはっきり言いました。神が寄せてくださらなければ、誰も来ない。だから、絶対、どうしても聖霊の働きが絶対必要ですね。聖霊の働きがなければ、誰もイエス様のところに来ない。だから、私の今までのよくあるアプローチが、とにかくできるだけ御言葉を語って、そしてまだ関心のない人に何をするかというと、御言葉の種をまくんですね。例えば、じゃあ人生の目的は何ですか？何のために人間が存在しているのか？なぜ人がこの地球にいるのか。だからそういうような質問をして、人々が何か知りたくなるようにね。また自分の歌詞を通してはすごくいいと思いますけどね。例えばこの自分を全部受けたり、また偶然で全部出来上がったと思ってたんですけども、でもだんだん後で何かいろんなことをおかしいと気づいて、またそういうプロセスの考え方のプロセスが分かち合うと、人々がもしかするとその関心が持つようになるんですね。だから関心があれば、そうすると特に多分論理的に考えたい人たちが、やっぱりもう少しその証拠が必要と思いますね。だからその論理的に考えたがる人たちが、こういうこれから勉強することをあれば、もう少し信じやすくなると思います。結局土台があって、後で信じるようになります。例えば教会のメンバーの一人、斉藤健二さんが、彼が今日はいないんですけど、彼の証をしますけど、彼が専修大学生の時に私が英会話のクラブのアドバイザーになって、選手会が毎週1回決断に行ったんですね。そしてその中でいろんな人たちに、僕はいつもできるだけこういう人生の目的についてとか、いろんなことを分かち合って、いろんな話の中で、でも彼がだんだん関心があって、でもあまり求めていることはなかったんです。でもやっぱりちょっと心を開いたと感じたんですね。もう僕は彼がどうしても英語を学びたかったので、だからまず奥多摩のイングリッシュバイブルキャンプのところに誘って、それで彼が2年続けてそこに行ったんです。大学生の時に ちょっと心を開いて、いろんな偏見が取り除かれて、後でこのレッスンを彼と他の人たちと一緒に勉強したんですね。それで彼がだんだん、あ、本当の真実だろうと彼がだんだん分かって、そしてだんだん本気で神様を求めるようになりました。まあだから、でももちろん全部はやっぱり精霊が働かないと誰も分かりませんね。だから真実だと分かっても受け入れない人もいっぱいいますね。まあ、それも特にアメリカとかブラジルは神が絶対いると分かっているんだけども、身を委ねない。だからアメリカ人の 90% くらいまだこの創造の主のことを認めているんですけども、だけどもね、本当に身を委ねているのはずっともっともっと低いパーセントです。じゃあこれから今話していることについて何かコメントか質問ありますか。これが大事なポイントだと思いますけど、この弁証学についてね、聞きたくない人にいくら証拠を挙げてもやっぱり何も効果がないと。じゃあ続けて、じゃあ3ページのところを皆さん、今日はその創造主が本当にいるかいないかということを今日から勉強しますね。だから創造主の存在をまず見ます。テクスト持ってじゃあ今日はその3ページから、じゃあ高橋さんお願いします。
第1、人格を持った創造主は存在する。人格を持った創造主の存在について多くの異なった意見を人は持っています。アメリカ人の大多数は人格を持った創造主がいると信じています。ほとんどのアメリカ人はその創造主に従いませんけれども、人間の日本人の間で最も典型的な意見は分かりませんのようです。でも多くの人は何らかの神がいると感じています。このことについて真実を知るために十分な客観的な証拠はあるでしょうか。人格を持った創造主の存在という問題について開かれた偏見のない知性と開かれた心を持って取り組む人は誰でもそのことについて真実を知ることができるだろうと私は信じています。さあ、人格を持った創造主の存在に関する証拠をいくつか調べてみましょう。
まあだから偏見のないことがすごく難しいね。結局みんな偏見があるからね、誰も完全に客観的になれないから、だからみんななんだかんだの偏見がありますけども、でもそれが一応 目標はこの偏見のないですね、調べ方では一応目標ですけども。じゃあ続けましょう。
ローマ人への手紙1章20節で聖書はこう述べています。神の目に見えない、本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。聖書はこう言っているのです。私たちが被造物を見るとき、二つのことに気がつきます。一、神は存在する。二、神は永遠の力を持っている。神は全能である。
だからそれがローマのところに、全世界が罪の下にあるというところで、人々が神をその否定するこの、弁解の余地はないと書いてあるんですね。結局作られたものによって絶対その創造主がいると分かるはずだと言ってるんですね。だから面白いことはね、でもやっぱり3000年前でも神はいないと進化論というダーウィンによる、ね、考え方がある。ずっと前からもちろん無神論という立場があるね。やっぱりどうしても人々が神を否定したい、無視したい。だから、まあ、西洋の世界には結局かなりそういう対立的な立場ですけどね、この、まあ、結局その神はいるかいないかといういろんな議論とかいろんなことあるけど、日本の場合はかなりもう曖昧的な、ね、状態で、多分さっき読んだようにこのほとんどの人たちが、まあ、分からないね、あまり考えたことないし考えても無駄だろうとか、とにかくあまり考えるチャンスもないね、日本の社会の中には。大体そういう考えを避けてるということで、だから本当にあまり考えるチャンスがない。だから僕もよくこのコースをいろんな小グループと一緒にやってきたんですけども、 でもよくね、それがすごく僕いつも驚いてたんですね。あんまり日本人の若者がこのことについてあまり考えないし、考えるチャンスもない。まあ、もちろんどっかでちょっと考えると思いますけども、でもあまりそれをゆっくりもっと深く考えるチャンスがないんですね。だから本当にそれはすごく残念ですね。OK、じゃあ続きましょう。皆さん途中でもいつでも聞きたいことがあるとかコメントがあるときにどうぞ手を挙げていつでもコメントしてください。じゃあお願いします。3番目のパラグラフですね。
このことをもっと注意深く考えてみましょう。もし私たちがこの私たちの宇宙、すなわち全ての銀河系、生命の満ち溢れている私たちの星、そして特に人間の存在について考えるときに、このことが人格を持った創造主の存在を示しているのでしょうか。ここに二つの選択、基本的選択があります。すべてのものは偶然によってできたのか、または人格を持った創造主がすべてを作ったのかです。マイケル・グリーンは彼の素晴らしい本、ラナウェイ・ワールドの中で次のように書いています。
このラナウェイ・ワールドが、このタイトルが、世界、世の中の人々が、この事実から逃げようとしているというね、だから時々クリスチャンが特に西洋の世界にはクリスチャンが逃避してるというよく責められるんですね。現実逃避だけども、彼の本のメインポイントが逆で、神様を認めない人たちの方が現実逃避ということですね。だからそれでランアウェイワールドですけども、神から逃げようとしてるという本当の現実逃避ですね。まあ、これマイクル・グリーン の引用ですけど、じゃあお願いします。
実際結局のところ2つの可能性しかない。非人格的なものが膨大な時間と膨大な幸運を与えられて人格を備えたものを作ったのか、またはこの世の非人格的なものも人格的なものも同様に人格を持った無限の創造主の生産物であるのか、どちらかで、そのどちらかである。私たちには無神論的ヒューマニズムの立場とユダヤ教キリスト教の流れ括弧聖書の人格神論との間のはっきりとした選択がある。その他どこにも無限の人格を持った創造主の観念を見出すことはない。東洋の宗教は無限性については強く説いたが人格性については弱かった。結果として人間の中の人格性を抑え、無限の非人格的なものの中にそれを同化させるということにおいて理想が考えられる。するとこれが選択である。無限の人格を持った創造主と行き当たりばったりの偶然のどちらか、どちらの立場も知性的な人々によって信じられている。
そう、全てを行き当たりばったり偶然によって出来上がったか、創造主、ね、人格を持った創造主が全てを作ったか、まあ、基本的に最終的にその2つの立場しかないんですね。全部偶然で出来上がった、それか創造主が全部作った、まあ、その2つの選択しかない。じゃあ皆さん、このマイクル・グリーンの言葉が少し分かりづらいところあるんだけども、でも東洋の世界にはこの人格的なことを抑えて、なぜかというと、例えば仏教的な考えは、欲を消すというね。だから欲は全部ダメだと言ってるんですけども、でも聖書の教えは欲自体はいいものですね。ただその欲を間違った方法で満たそうとすると罪になります。だから、例えば自分が、認められたい。まあ、だから神様によって認められるのが素晴らしいことであって、でも全て神の栄光のために素晴らしい働きをしたいという願いももちろんそれも素晴らしいことですね。ただ自分のエゴのために何かやるともちろんそれ間違ってるんですけども、例えばこの性欲は結婚の中でそれを満たすことは神様が本当に良しとして素晴らしいことです。でももちろん間違った方法でその欲を満たそうとすると罪になります。だから僕はいつも面白いと思うのは、仏教の最終的な目標は無になるね。最後に無になる。でも聖書の最終的な目標は全く逆で、無ではなくて あの完全にあの満たされるね。キリストの愛の中で完全に満たされる。だから片方がやっぱり人間の人格性をすごい抑えて最終的に無になるという目標で、でももう一つは人間の可能性を生かして、そして最後にこの完全に満たされるという目標だから、もう全然違うね、この最終的な目標が。例えばあのヒンズー教の中では人格のある神々が、まあ、いっぱいいるんですけども、日本の神々もそうですけどね、例えばあの自然崇拝アマテラスとかいろいろな神々がいるんですけども、でも無限じゃないんですね。みんなある程度の力がある、まあ、それも例えばあのギリシャ神話もいろんなね神々がいる、でも無限の神はいない。だからあの無限があって、でも人格的に、それが聖書だけそうです、ね、だから無限の力、無限の存在だけども人格を持っているという、はっきりしたこの聖書が書いてあるこの神様については、これが聖書だけの立場ですね。じゃあ皆さん、とにかくあの偶然か計画されたこの世の中ね、大自然も宇宙も全部偶然で発生されたか、あの全部計画の上で作ってあるか、まあ、それについてじゃあこれから考えましょう。じゃあこの引用のところの後ですね、読みましょう。これらの2つの、お願いします。
これらの2つの間の選択を考えるにあたり、最も多くの客観的証拠を持っているものが正しいはずです。私たちの宇宙、特におびただしく高度に複雑で込み入った生命のシステムを備えた私たちの地球という星を見るとき、このすべてが純然たる偶然でできたと考えるのは理にかなったことでしょうか。人類の経験がすべて次のことを物語っています。どんなシステムでもそれが存在するためには、そのシステムが可能となるための2つの要素が必要であることを人類の経験すべては私たちに教えてくれます。それは知性と力、人格と能力を持った創造者とプロセスです。それをこのように描くことができるでしょう。
まあ、あの大体この描くということが、じゃあ皆さんここでちょっと考えてください。じゃあここで人がいて、あとでプロセスがあって、ここでじゃあ時計があるんですね。じゃああのその創造主、まあ、人がいて何かのプロセスを使ってこの時計を作るんです。じゃあ例えばこのすごくあの素晴らしいあのオメガの、 あの腕時計のことをちょっと考えましょう。じゃあ皆さん、この時計の中を全部バラバラにしたら、あのどのぐらいの部品になるでしょうね。まあ、すごく素晴らしい時計だったら、まあね、もしかすると何百の部品あるかもしれないね。全部バラバラにして。じゃあその部品を全部箱の中に入れて、あのシェイクしたら、あの組み合わせられるでしょうか。あの最終的にね、例えばあの進化論の人たちが年数を足せばなんとかなるというような考え方ね、何億年とか 何万億年するとなんとかなる、でも何年足してもこれを何億年シェイクしても時計にならないんですね。結局コーナーになるんだけど、でも時計にならない。だからそれがあの結局偶然で全部出来上がったというとは、じゃあ偶然はオールマイティになるんですね。でも偶然は能力はない、計画もない。だからどうして偶然で全部出来上がるのかとか、ね、まあ、それが本当に一番単純な疑問ですね。あのこの偶然が結局あの僕もよくあの前にね、あのその神の、物質じゃなくてあのエボリューションなんですけど、進化論を信じ、すごく強く信じている人、ある時と話したら、僕はこういうふうにね、彼と話したんですね。じゃあ例えば動物が、あのなぜ目が進化してくるのか。例えばこの今まで 一回も見たことのない、見ることなかった動物が、もちろん見るということも想像もできないし、見たいという願いもないんですね。だから、なぜこの今まで目のない動物が目を作るのか。ね。そして目も、中途半端の目が全然見えないんですね。だから多分出来上がってる目がそのプロセスの中でもし偶然だったら、完璧なものじゃないと目が見えない。だからすごいね、この人間の目とか動物の目もね、例えばその、鷹の目とかが人間よりもね、すごくね、何キロも見えるとか、すごい目みたいですけども、でもあれを、じゃあ偶然で、ね、なぜこの見たいという、もう 見たいという願いもないし、どうして目が出るのか。だからこの、ゆっくり考えたら、とにかく行き当たりばったり偶然は何もできないということですね。何も、出来上がらない。だから、まあ、人がいて、プロセスがあって、その時計があるね。だから、人がいるので、時計が出来上がるんですね。プロセスが、まあ、いろんなプロセスがあるんですね。このマイクログリーンの人が、まあ、彼もそうだし、僕も約50年前に、あ、40年ね、50年まだ少し、でも40年前に僕は四国に来たんですね。で四国の時にも、ラルフ・カークスで、彼がもう50年以上日本で、伝道した人ですけども、まあ、ラルフ・カークスも、マイクグリーンも、彼らのアプローチが、私もよくね、ノンクリスチャンと話している時に、私もね、よく進化論をいきなり否定することしないんですね。僕は、まあ、結局進化論はいろんな問題があるんだけども、でも、進化論だったとしても、行き当たりばったり偶然でありえない。だから進化論はこの人がいてプロセスがいて時計があるんですね。じゃあ創造主がいてプロセスがあって、あとで最後にその地球と全部出来上がったんですね。まあ進化論はこのプロセスの一つの説明ですね。例えば私がこの進化論がありえないと思ってるし、例えば自分も進化論を信じてない一番哲学的な理由は、神は良しと言えないんですね、どこでも。進化論はすごい残酷的な方法で、もし人間が進化論によって出来上がったなら、全部その強いものが弱いものを食うというすごいひどい世界でずっと戦いながらやっと人間が出来上がるというプロセスですね。まあ、それが、でも聖書によると、1日目は神様よしと言ったんですね。2つ目も、2日目もよしと言って、毎回よしと言って、だから、でもあんなにお互いに殺し合ってるプロセスの中で進化してきたと、もうそれが全然よしじゃないんですね。まあ、だから僕も進化論もちろん、進化論で神様が作ったと思ってないんだけども、ただ、若い時からずっとそれを信じている人にとってはとても大きなベリアになるから、だから最初はそんなにそれを細かく話すよりも、とにかくメインポイントは偶然か創造か、ね、それがメインポイントね。行き当たり偶然で出来上がったか出来上がらなかった。例えばカトリックの教会の立場の正式的な立場は、神は進化というプロセスを通して全部を作った。まあ、それも、ある福音的な人たちもそう思っているんです。私たちの教会はそう思ってないんですね。まあ、多くの福音的な、ほとんどの福音的な教会はそう思ってないんですけども。でもやっぱりそういう立場の福音的なクリスチャンもいますけども。でもそうすると、もちろん進化のプロセスの中で、創造主がそのプロセスを全部導いたので、だから、いろんなところに、いろんな働きがあって、まあ、最後に人間も、人間となった理由は、神がご自分の霊を引き込んで、それで人間がこの人となったんですね。神に似て、霊の存在となる。でも、まあ、それが、一つの、 ことですけど、でもそれがちょっとよく考えて、創造主がいて、プロセスがあって、宇宙、ね、宇宙が出来上がってね、例えば私の地球と人間とか、だからそのプロセスのことですから、でも、ね、私たちに一番関心があるのは、全部偶然か、計画の上で出来上がったかですね。だからこの偶然によってはとにかくありえないですね。じゃあもう少しあのこれについて話して、後で皆さんの何か質問があれば話しますけど、じゃあ今皆さん3ページ一番下ですね、さてというところでお願いします。
さて、もし人類の経験 100% がこの情報を私たちに与えるのならば、地球の高度に複雑なシステム全てが行き当たりばったりの偶然によって発生すると信じることは論理的でしょうか。しかしある人は反対するかもしれません。進化論はどのようにして生命が発達したかを説明することができると。進化論は上に述べたプロセスの理論ですが、進化論は創造主がいるかどうかという質問には答えません。創造主は地球上に生命システムを作るためのプロセスとして進化を使ったかもしれません。全てが全くの偶然によってできたと信じたい人たちが迎えなくてはならないもう一つの問題は、この素晴らしく複雑な地球の原料が全てどこから来たのかということです。選択できる唯一の答えは、それらは永遠に存在していたと信じることでしょう。人格を持った創造主は信じる、創造主を信じる人々は、この創造主が永遠に存在したと信じます。詩編90-2で、聖書はこのように言っています。とこしえからとこしえまで、あなたは神です。
そう、ここもやっぱりこの材料がね、例えば、まあ大体進化論は、大体ビッグバンから始まるね。ビッグバンがあって、それから後で、私たち地球が、ね、何億年だんだん冷えてきて、そしてやっと命を支えられるような状態になって、でもなぜこの地球に命を支えられるその材料が全部集めてきたのか、でなぜそこで今のようにね、この動物も人間も、ね、植物も全部存在しているのか、まあ、だからでも進化論が答えられないのは、まあ、佐野さんがよく言う言葉、これインカーズ and エフェクトは何でしたか、日本語で。因果関係、そう、原因と結果ね、まあ、その因果律と言いますと、因果律よく言うね、まあ、結局もっともっともっと遡るとどこから全部来たのかね。だから今地球も宇宙もこんなに物質があるね。だからもう地球が本当にほんのちっちゃいですね、地球は宇宙と比べたら。でもその物質はどこから来たのか。だから外の主の存在を認めないと、まあ、結局物質は永遠から来たというね。物質は永遠、それしかないからね。もともとは何かあった。だからでもそれも、だからでもそれが物質は永遠だったっていうのも、まあ、僕にとっては創造主が永遠だったの方が論理的だと思うんだけどね。だからここででもこの言葉がすごいと思いますね。モーセが約3500年前の人ですね。でも神様によって彼がとこしえからとこしえまであなたは神です、だから永遠から永遠までその創造主がおられて、でもある時にとにかく宇宙を作ろうと決めたということですね。だからその材料がどこから来たのかとか、そのプロセス、例えばね、進化論だったとしてもその材料がどこから来たのか、だってその材料をその導く誰がいなければ、そのプロセスを導く人がいなければ、絶対こういうものが出てこないはずですね。まあ、だからそれがどうしても、だから行き当たりばったり偶然はとにかくね、どうしても考えられない。面白いことですね。このこれもね、私もこういうディスカッションの中でよく私話すんですけども、近代科学の父は 誰ですか？近代科学の父、皆さんは知っていますね。いや、アイザック・ニュートンね。ニュートンは一応近代科学の父と呼ばれているんですね。まあ、近代科学の父はアイザック・ニュートンですけれども、そしてある僕もある記事を読んだらすごく面白かったですけれども、あるニュートンの書いた文章を誰かが全部分析したんですね。そして彼が科学について書いた文章と、聖書とか神様について書いた文章、そして実は科学よりも聖書と神様についての方が多かったそうですね。そして近代科学は聖書の思想から生まれたことはもうはっきり証明されているんですね。だから一番最初の科学のパイオニアたち、近代科学のパイオニアたちは、結局彼らの考えは、私たちは創造主の足跡に従って研究している。その考え方だったんですね。って考えると、もし全部行き当たりばったり偶然で発生されたなら、じゃあなぜ科学法則があるんですか？法則はどこから来るのか？もし全部偶然だったら法則が生まれてこないはずですね。でも法則があって、全部理論があって、全部説明できる、研究したら理解できる、だからこそ近代科学の父たちが研究したんですね。創造主が作ったんだから、目的があって、計画があって、法則があって、全部計画の上で作ったんだから、調べたら少しずつ分かっていくはず。だから近代科学が生まれたんですね。だから今多くの人たちが聖書と科学を矛盾してると思ってるんですけども、でもとんでもない話、近代科学は聖書の思想から生まれたのに人々がよく矛盾していると思っているんですね。でも本当におかしい話ですね。結局近代科学は聖書の思想から生み出されたんです。じゃあここでだから一番今はシステムですね。さっき話したこの時計が、例えばこのどんな単純なシステムでも、例えばこのボールペンがあって、ボールペンが本当に多分5、6の部品しかないかもしれないね。まあ、例えば 10の部品があったとしても、でもそのボールペンさえバラバラにしたらボールペンにならないんですね。まあ、たまたま一つがつながるかもしれないけども、でも人間が目的のあるシステムを作るために絶対能力が必要ですね。能力があって、プロセスがあって、計画があって、それが作る。だから目的のあるシステムを、私たちの経験から見れば偶然で発生されないんですね。どんなシステムでも偶然で発生されない。だからさっき話した目ははっきりした目的があるね。見るためです。じゃあその目がやっぱり作るのは、やっぱり誰かがその目的を持って目を作ったはずです。で、まあ、鼻もその嗅ぐために、まあ、舌もね、味わうためにとか、全部目的のあって作られているんですからね。だから偶然で発生されるのは人間の経験を矛盾しているんですね。そういう経験がないんですね。目的のあるものが必ず誰か姿勢を持って作るんですから。まあ、じゃあ皆さん、ここまでちょっと今、皆さんにちょっと何か質問があるなら、これからその偶然についてまだ続けますけども、じゃあもう少し、もう一つのパラグラフで、そこで哲学的なところで止まりましょう。じゃあもう一つお願いします。
はい、同様に全くの偶然を信じる人たちは、自分たちの信じていることが大変基本的で基礎的な科学の法則に矛盾するという批判に答えなくてはなりません。つまり熱力学の第二法則です。この法則はエントロピーの原理を含みます。そしてその中には、組織化されたシステムはそのまま放置されると、徐々に崩壊すると述べています。これらの高度に複雑な込み入った自然のシステムすべてが、 純然たる偶然によって全くの混沌状態から発達したと考えるのは、明らかに客観的証拠に基づいた信仰ではありません。
この第二物理学ね、熱力学の第二法則は、まあ、このエントロピーが結局エネルギーが必ず伝わっていくんですけども、でもだんだんその使い方が難しくなるんですね。そのエネルギーが別のものに変えて、また別のものに変えて、だけどもエネルギーがいつも継続的に、まあそれはエントロピーの話ですけども、ただ、最近ですね、安倍先生の話によると、まあこれをこのノンクリスチャンに使うと、かなりいろんな問題を呼ぶから、だけども単純なことが、これが結局前にも話したように、なぜこの今まで見ることがなかった人が、ものが、動物が見たくなる、ね、なぜ目が生じるのか、なぜ耳が生じるのかとかね、だからそういう単純なことが本当にこういう法則と関係していると思います。どうしてもやっぱり、発知すると、だんだん、だんだん、全部、堕落にするから。だから、想像されたものと、偶然だけだったら、この法則と、矛盾していると、私が理解していますね。この全く逆ですからね。この法則と。まあ、ここまで、まずこの皆さんにちょっと質問とかコメントがあればしてほしいんですけど、皆さん何か聞きたいことありますか？本当に質問がどんどんすればいいと思いますけどね。前にもこの例を挙げたことあるんですけど、僕の大学の時にこのことも含めて私も勉強したんですけども、歴史、科学の歴史と哲学という科目だったんですね。その先生は、彼が無神論者の科学者だった。そして、いろんなクリスチャンの科学者たちの本を読んだら、だんだん彼がやっぱり創造主がいると分かったんですね。でも最初は彼がイエス様を信じたときに、神は進化論を通して全部作ったと思ったんです。でもクリスチャンになったら、さらに調べ続けたら、だんだん彼が、まあ、進化論は全然間違っていると結論したんですね。まあ、それが割と自然なプロセスだと思いますね。まずとにかく行き当たりばったり偶然はありえない。誰かがいて材料を集めて計画をして、その計画、そのプロセスを導いたんじゃないと進化論はありえない。なんかそれがまずその行き当たり偶然はありえない。でも後で創造主の存在を認めたら、後で頭がね、偏見がだんだん取り除かれて、もっと客観的に見るようになったら、ああまあ進化論もダメだと分かっていくはずですね。なんかそのプロセスが割と自然、まあ、私の大学の教授もそうだったんですけども、彼が進化論から、神が進化論を使ってと思うようになって、イエス様を信じて、でも後で進化論もおかしいとかだんだん分かってきたんですね。そういうプロセスだったんです。それが割と自然なプロセスだと思います。それについて何か皆さん黙ってるんですけども。そう、ロンさんのコメントが、この神はいない方が、そういう立場の方がもっと信仰が必要ですね。まあ、私たちも本当にそう思いますね。そう、無神論という立場の方が信仰深い、尊敬しちゃうんですね。それも信仰の立場ですからね。無神論も信仰の立場ですから、そしてそっちの方が証拠がないから、だから本当に大した信仰です。
コメントなんですけど、それに ね、加えて、あの結局なんかいろんな議論があるけど、私たちは誰もその世界の始まりを見たことがないから、あの創造論も進化論もどっちもあの科学的にちゃんと証拠を、そこ始まったところを見たことがないから証拠を出せないわけじゃないですか。でも創造論で聖書は自然を通して私たちに神がいるってことを教えてくれてるって言ってる。でも進化論はあの何て言うんだろうな、何もないところから始まったっていうことは説明できないから、そう、なんかすごく信仰深いんだなって思います。はい、
そう、今ね、あの空見さん言ったこの科学的に神の存在を証明できないのは、あの科学的な証明の方法はあの実験ね、実験の結果ですから。だから実験の結果はもちろん、そう、今空見ちゃん言ったように、あの改めてね、この全部を作るのができないから、だから同じことを繰り返して繰り返して実験して、同じ結果が出たらそれが科学的に証明されるんですけども、でもそれがもちろんね、科学的には証明できないからね、 なぜかというと同じことを繰り返して実験できない。だけども、あのそう、客観的な証拠が、いろんな証拠があるんですけども、ただ科学的なプロセスではないですね。科学的なあの証拠はない、そういう科学的なプロセスが実験の結果ですから、それはもちろんできないですね。じゃあ皆さんも時間になってるんですけども、結局あの何か質問がまだあれば、来週後で、あのこれからこの僕にとってはあのこのレッスンの半分、残りの半分がある意味で特に強いですね。この人間の人格と霊的な性質と、あのあとでパーソナリティが特にあの創造主のことをすごく証明すると思います。まあ、それが来週ね、あの続けてあのそれについて話したいんです。じゃあ最後に、じゃあ一言祈りで終わりにしたいと思います。天の父様、私たちは人々を自分の力であなたに導くことできません。私たちは本当にあの真理を語って祈りながら、あなたの聖霊がまかれた種に、あの聖霊の油注ぎがあって、この水かけて、だんだんそれ、その種が芽生えて、あの信仰に至ることが本当にあなたの働きです。しかし私たちはあの論理的に考える人たちのために、いろんなことがもっと説明できるように、どうか私たちの理解力を助けて、あなたのことについてもっともっとうまく説明できるように、どうか助けてください。お願いします。イエス様、どうかこれからも引き続き、そのあなたの存在について、あの私たちが本当に人々にあの納得できるような説明の仕方をあの導いてください。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。